Welcome to podcast KBS from Kyoto.
あらためまして僧侶の河村妙慶です。今日の法話のテーマは感じ取る心についてお話しいたします。さて、あなた様は絵を描いたりしますか？まあ、上手とか下手っていうのもあるんでしょうが、しかし綺麗に描いたから見る側を感動させるんでしょうか？もちろん綺麗に描くということも技術なんですが、中には決して上手ではないんですが味わい深い絵を描く方もいますよね。その一人の芸術家がピカソではないでしょうか。なんか上手なのかなんかわからないってイメージがありますが、よくよく見ると深いメッセージ性があるのがピカソなんですね。ピカソはスペインのマラガ出身で、1881年から1973年に画家として活動してきました。画家としてだけではなくって、彫刻や陶芸、版画、舞台美術や詩人としても幅広く活動してきました。さて、ピカソの本名をご存知ですか？ピカソの名前はパブロ・ピカソとして知られていますが、長い本名があるんです。役所に届け出た正式な名前はパブロ・ディエコ・ホセ・フランシスコ・デ・パウラ・ファン・ネポムセーノ・シプリアーノ・デ・ラ・サンティシマ・トリニダード・ルイス・イ・ピカソなんです。さらに教会で洗礼を受けた時の名前はそこにプラスクリスピン・マリア・デロス・レメディオスが加えられたそうです。ずいぶん長い名前なんですが、そこにはおじい様、そして、おばあ様、そしてそのおじい様方のおじい様、おばあ様方のおじい様、おばあ様、まあ、いろんなご親族の名前が重ねられているそうなんですね。つまり自分の命は多くの命のつながりの上にあるのだという喜びが込められているんです。ピカソの作品は一つの角度からではなくって、もうさまざまな視点から物事を捉え同時に描き出しているのが特徴です。どちらか一方ではなくって、多様な見方、多面的な見方、そこに彼の独自の感性が光っているのではないでしょうか。例えば学生時代、ピカソは先生とうまくいかず、まあ、罰として小さな独房部屋に閉じ込められたことがあったそうです。その独房部屋はもうすべて白い壁に包まれていた。するとその壁を見ながら彼はいろんな絵を想像を膨らませて自分の世界を描いていたそうです。20代の頃のピカソは青一色の絵でした。それは大親友が自殺してしまうんです。青の時代という20代、それはピカソが悲しみに暮れた本当に寂しい心情を表すかのように青色で表現をしていたそうなんですね。そんな時ピカソには恋人ができるんです。順調な交際を進めていました。その時のピカソはバラ色の時代と評され、赤色やオレンジ、暖色カラーで多くの作品を残しています。当時のピカソが日々の生活を満喫し人生を謳歌してた、この心理的な状況が色にも現れているんですね。そしてそこから一面的に絵を描くのではなくって、多面的に描く作風が生まれてきたと言われています。ピカソはさまざまな感性で世界観を表現していたんです。ピカソは いろんな疑問を解決するために絵と現実を結びつけるようにも考えていったそうです。するとこの技法を考えたのがキュビズムというそうです。どういうことかというと、壁紙とか新聞紙とかいろんな素材に絵と一緒に描いていく、つまり貼り付けながら、新聞紙を貼り付けながら絵を描いていくというコラージュが誕生したそうです。面白いですね。それから第一次世界大戦が勃発、ピカソはスペインを離れていきました。イタリアを旅している途中にバレエダンサーに出会うんです。この方が最初のピカソの妻と言われています。ダンサーからは、私だと分かるように絵を描いてほしいと言われたことがきっかけで、ああこの人そのものを表現したらどうしたらいいんだろうかということで追求していったそうです。出会いで変わるんですね。そしてこの戦争をきっかけに陶器の美しさに魅了されて、1947年から1948年にかけて2年間の間だったんですが、数百点もの陶器の作品を制作しました。そしていよいよ版画の作品に力を入れていくんですね。そこではもう女性の裸体を主に、しゃがむ女など代表的な作品を発表するんです。そして1973年91歳の時にピカソは南フランスにて亡くなられました。そもそもピカソは91まで長生きなさったんですが、生まれた時にもう死産とみなされていたそうなんです。息をしてなかったそうなんです。そこで看護師さんはもう死産だと思ってピカソをそのままテーブルに置き去りにして母親の手当を優先してたそうです。その姿を見たおじさんのサルバドールがピカソにタバコの煙をプカッと当てたそうです。するとおぎゃーっと奇跡的に息を吹き返したと言われています。これはピカソ本人も、何かの話の中で残しているそうなんですね。そういう意味でピカソは生まれた時から本当に不思議なご縁をいただきながら91の生涯を全うされたんですね。いろんな言葉を残しておられます。子供は誰でも芸術家だ、問題は大人になっても芸術家でいられるかどうかとおっしゃったそうです。どういうことかというと、大人になればなるほど感動がどうしても失われてしまいがちです。大人になっても感動できる人になってほしいというメッセージなんですね。次の言葉です。人はあらゆるものや人に意味を見出そうとする、これはな時代にはびこる病気だとおっしゃったそうです。つまり意味を見出すというのは答えを求めるってことなんですよね。自分の人生はいいとか悪いとか、あの人の生き方はいいとか悪いとか、そうではなくって、一人一人に生きるという魅力があるんだ、そういった発見をしてたのがピカソだったんではないでしょうか。次の言葉です。私は芸術を理解しようとする人がいるが、じゃあなぜ理解をしようとするならば、鳥の声を理解しようとしないのか、花とかいろんな自分を取り巻くものを理解しようとしないのかとおっしゃったそうです。つまりもうこの作品はこうなんだと勝手に自分で推測するんではなくって、そこにある作品にいろんな創造性を膨らますということが大切なんだなということなんですね。そして今の時代に反映する言葉を残してます。コンピューターなんて役に立たない、答えを出すんだろうコンピューターは、とおっしゃったそうです。そうですよね。確かにコンピューターは便利です。今は AI の時代と言われていますが、私たちには自然に作られたこの脳があります。いろんなことを考えながらこの人間味を出していくのは人間の脳しかできないことなんですよね。 ピカソは鋭い感性でいろんな作品を描き続けました。それはすべて良いことも悪いこともご縁のつながりの中で、自分はこうしてエネルギーをいただきながら、そして感性を育てながら描いていったんだということなんですね。さあ、これからただ寒い冬だと思い込むんではなくって、その寒い中にも何かを感じ取る心を養っていきませんか。今日は感じ取る心についてお話しいたしました。